羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴー
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックスの応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただくのが松山フェニックスアドバイザーで千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。
はい、おはようございます。千原博です。
よろしくお願いします。はい、
本日もよろしくお願いいたします。
さて今回のゲスト、ちょっと千原さんから紹介していただけますか。
今日はですね、都市対抗メンバーで今現フェニックスの監督である田淵哲也君と、
はい、
はい、あの越智龍一君、コーチの越智龍一君、2人をお招きしております。
はい、あの現場のゲストっていうのは初めて
ですね。初めてですね。はい、そうですそうです。これまではまあ OB を中心にね、はい、あの講演会の方とかお呼びしたんですが、今回は現場の選手は初めてです、
ね。はい、いろんなお話をね伺っていきたいと思います。
はい、
CM を挟んでゲスト登場です。この番組は岩田、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ワンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
さあ、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、松山フェニックス応援番組ですが、今回ゲストをお迎えしております。
はい、監督を務めております田淵哲也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
元選手の越龍一と申します。よろしくお願いします。
はい、田淵監督そして越さん、お二人をお迎えしてお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まあ、ね、都市対抗の予選前というところなんですけども、はい
は
い、
そうなんですよ。
はい、監督をついに出演していただきました。
もうね、ここでちょもう本当にやっていただかんといけませんのでね、監督と、それ当時あの前回、9年前に行ったね、
はい、
その時の主力であった越君を、
はい、
お呼びしまして、まあ、これはもうその時の熱い気持ちをですね、田淵監督にまた思い出していただいてね、予選に入っていただきたいと、
はい、
いうことで今日はお二人をお招きしました。
はい、
はい、
まあ、二人ともあのまだお若いです。監督今おいくつですか。
36です。
あ、36、
はい、
結構若いですよね。
もう年は年。
いやだって千原さん40歳過ぎても選手登録されてたじゃないですか。
いや、あの監督はね、あのあれです、私と違ってね、ちょっとこうスマートな方。
いやいや、本当あのね、はい、スマートなこうイケメンさんでございますけども、であの越智さんは今おいくつですか。今
あの田淵監督の一つ下の35歳ですね。
35ということで、はい、まあ、2人ともね年代こう前回経験してるということですけど、す、ね、
はい、
あのまずその初出場した時のねお話もちょっと伺いたいと思うんですが、
はい、
田淵監督は当時はどこのポジションでやってたんですか。
サードを守らせてもらってます。
2014年ですね、
はい、
うちが、まあ、初めて東京ドーム行かせていただいた年、
はい、
で田淵監督はキャプテン、当時キャプテンですよ。
あ、キャプテンなんですね。で、越さんは。
僕は本職はセンターなんですけど、うん、その時はキャッチャーで、予選の時は
これはもういろんなエピソードが、
ね、いろんなエピソードがありましてね、
はい、まあ、当時、越君はもともと内野手なんですよ。
はい、
で西条高校から明治大学、
はい、
で内野手でね、甲子園も出てますんでね。
あ、最初高校時代に。
最初高校の時もキャプテンですよね。
そうです、
はい、あ、そうなんですね。で
明治でもね、明治はまあちょっとあのバイプレイヤーといいますかね、
はい、
守備と走塁とか、まあ、そういう形でベンチにも入ってね活躍してた、
はい、田淵監督は経歴は。
僕はあの松山商業出身で、はい、そこから松山大学、で松山フェニックスと、もうずっと松山で、
あ、
ね、やってます。はい、
松山好きで、
もう大好きで、はい、
でまあ、2人ともね、実はこれもう今だから話せますが、はい、2人ともですね最初からフェニックスを希望しとったわけじゃないんですよ。
そうなんです。
監督どうだ、
はい、まあ、あの社会人野球企業チームでやっぱりやりたくてですね、で、まあ、四国のまあ、四国銀行さん、
うん、うん、はい、
名前出していいかどうかわからないですけど、
もうね、はい、始めたもう数える
しかないですけど、何社か受けさせてもらったんですけど、
はい、
で彼はまああの四国銀行とか
NTT も、
はい、NTT 24受けてね、
まあ、まあ力がなかったので、
うん、もう両方とも全然もうダメだった。
ダメだったんですね。
大地君もね、
そうですね、一緒で僕も四国銀行さん 受けさせていただいて、うん、自分もダメでして、
あら、
そうなん、それを拾っていただいたという
、
拾ってもらった。
でもあれですね、じゃあ2人とももしそのフェニックスがなかったらもう公式やめてたってことですかね。
そうですね、
そうですね、
そういうことですよね。
そうですね、
地元にこうフェニックスというチームがあって、
はい、
本当良かったなというところですよね、まずはね。
だから本来の目的がそうですからね、うん、こういうあの野球続け、公式野球続けたいという選手らはね、うん、環境を作るということが、まず一番の目的でしたからね。
そうですよね、はい、ね、それぞれこう、ね、大学までしっかりこう野球をやって、そうですね、でそれでやっぱりできる環境がなくなるってめちゃくちゃ寂しいことですもんね。
そうですね、
まあ、そしてね、こう入ったまあそのフェニックスで、
はい、
初の都市対抗出場までをこう果たすわけですけども、
本当にいろいろな思い出もありますけども、
はい、
まあ、その前にですね、その前段なんですが、あの2009年にですね、私どもあのクラブ選手権の西武ドームに行ったんです、
はい、
西武ドームで初めて西武ドーム の、あの全国大会クラブ選手権に出場したんですよ、うん、その時に、ね、初出場で準優勝したんですよ、
はい、
はい、準優勝してその年に僕監督退任したんですよ。
ああ、そうなんです。
あの一応もうこれでね、準優勝できたんで、うん、前節目作った、
うん、
で高松で勤めてましたんで、
はい、
とりあえずこれでもう監督はもういいかなということ、あの私もちょっと退任すると、
うん、
で仕事も専念せない感じね。でそれで3年間ちょっと引いてたんですよ、
うん、
でその後引き継いでくれた監督さんがまた仕事の関係で辞めないかになったと、でまた私が復帰したんですよね。
ああ、なるほど、は
い、その時に選手らにも聞いたんですよ、お前誰か、お前ら君らの中で誰か監督でも やったらどうだって、そんな言うだよ俺、
はい、
うん、だからまあみんな一応ね、もう一回やってくれということだったんで、
あ、
ただその時に僕は条件を出しましてね、
はい、
まあ、このままねずっと十何年も年下校行かずに、
うん、
だらだらだらだらやってもいかんか だからあと3年はね、
うん、
でも当時本当苦しい時代だったんですね、はい、金銭的にもそうだし、いろいろ選手の獲得にしてもそうです、大変ちょっと厳しい時代で、ちょっと運営がこれちょっとどうかなという時期であったんですよ、
うん、
だから私がまあ引き受ける時にはね、3年はまああとなんとか頑張ると、
うん、
だからその3年の間に東京ドーム行けなかったらもう解散しようと、解散するぞと、
あ、それぐらいの覚悟だったん
です。もちろんそうです、そういうことをね、僕はあのミーティングの席で言った記憶があります、
ね、はあ、覚えてますか。
覚えてますね、覚えてますね、
あ、やっぱり、はい、それをこう受けてどうだったですか、その当時選手だった2人は。
まあ、野球がやりたくてフェニックスでさせてもらってたんで、
はいはい、
あの勝てなかったらこのチームはなくなるのかと思うと、
はい、
正直千田さん なんてことを言うんだっていうのは最初は思ったんですけど、
そうですね、う
ん、ただやっぱり我々本気にさせてくれたのはやっぱりあの一言がもうきっかけで、
うんうん、
あれが2013年、
はい、
でその翌年の2014年に都市対抗行きましたんで、
うん、
もうあそこがなかったら多分都市対抗には間違いなく行ってないですね。
やっぱり変わりました、やっぱそのあの落ちたのかも。
そうですね、やっぱり、うん、言い方あれですけど、ちょっとなーなーになってた部分も自分もあったんで、こう社会人になって仕事しながらこう野球もしながらって中でちょっと目標を失いかけてたっていうのがあったんで、まあその言葉でこうやっぱ覚悟が決まったというか、本当に本気でって言ったら言い方あれですけど、もう少年入れてやらないかなっていうふうに思いましたね、はい、
今回は元、ね、選手のお二人にも来てもらってますので、やっぱその都市対抗っていうのはやっぱりこう特別なものがあるというふうに思うんですが。
そうですね、まあ、もう社会人で野球してる者たちのもう目標とすべき場所なんで、うんうん、
はい、
自分もその大学でレギュラーでもなかったですし、
はい、
でこうやって拾ってもらって、
うん、
野球できる環境を作ってもらって、
うん、
またその舞台を目指せて、
うん、
しかもこう同じ土俵に立てるというか、
はいはい、
もう高校球児とかでいう甲子園みたいな、
まあ、そうですね、
感覚なんで、なんていうんでしょう、こう野球少年の気持ちに戻ったというか、こう社会人だってなんていうんですか、こう何かに夢中になってやるってなかなかないと思うんですけど、
はい、確かに、
なんかもう一度その場を作ってくれる、子供の頃にの気持ちに戻れるっていうのが僕は舞台ですね、はいはい。
田部さんはもう今監督としてもねやってますけど、
はい、
やっぱその選手時代やっぱ都市対抗って特別なものでしたよね。
そうですね、うん、やっぱり、まあ、内君も言いましたけど、はい、まあ、野球は本当好きで一生懸命やってたんですけど、うんうん、なかなかちょっと本当に目標を見失ってたところがあって、うんうん、でもう一回都市対抗っていうところをきっちり掲げてやった時っていうのは、うんうん、本当に野球に打ち込んで、
うんうん、
まあ、もう当然仕事も一生懸命してましたけど、
はいはいはい、
もう本当にひたむきに 野球に打ち込めれた期間だったなって思います、うん、
あの時、まあ、あのヘッドコーチの竹本君がね、はい、大地君の先輩で西条高校なんですけど、彼がまあヘッドコーチで、あの千本スイングというね、
はい、
で1日千本振り出す
振り、はい、
まあ、そういうのをずっとやらせてるわけです
よ、だからあれですよね、普通にこうなんだろう、野球しかやってないんだったら、まあ、あれですけど、皆さんねお仕事して、その後千本ですからね、
仕事終わってからですからね、
はい、で実際それ四国ね予選勝ち抜くわけですけど、はい、その時っていうと今思い返すと
手応えっていうのはね、はい、あるんですよ、
はい、
だけど勝てるという意識もないんです、あるはないんですね、
うん、
ただ負けるという意識もあんまりないんですよね、
まあね、結果はねもうそこまでやってどうなるかっていうのは確かにありますもんね。
それでまあいろいろこうやりながらね、
はい、
当時の TBS の方であのルーズベルトゲームという、
ああやってましたね、ドラマですね、
金沢俊明さんね、
はいはいはいはい、
でちょうどそれがねその4月始まりましてね、これ社会人野球がテーマのドラマなんですよね、うん、はい、でこれを僕はもうずっと日曜日の夜ですよ、あと竹本と練習、あの電話するのが日課だったん
です。ああ、ちなみに2人はルーズベルトゲームってドラマ見たんですか？
千原監督の指示ですね、みんな見ろと
僕は全員に
指示があったんです
よ。で僕らも結構面白くて、本当になんかスッと見てた、
これはね僕
覚えありますね。
これはまあ俺らのことを言うとるドラマ
で、ああそうですね、うん、
そのことをお前俺らがやることを言うドラマやからお前見とけ、まあ、そんな強い言い方は違う、
したと思うんですけどね、
そういう話をした
覚えが
あります。
でもね実際そういうのを見るとやっぱ自分たちもねちょっとこうモチベーションがまたさらにちょっと、ね、上がるっていうのがあるかもしれないですね。
そんな思い出もあったりね、
な
んだかんだで年生活を迎えるんですけど、
対抗予選は比較的どうだったか、スムーズにいったんですか、
それと。いやいやいや、これはね、一次予選は関さん、この間お話したリーグ戦なんです
ね。あ、リーグ戦なんですよね。
だから5チーム総当たりでやるわけですよ。で、その中で順位を決めるわけですね、はいはいはい。1チームだけは予選落ちるわけですよ。
うん、
5チーム
で。5チーム
ですから、
はい、
そのうちの1チームだけ、最下位のチームだけが一次予選敗退になるんですね。うん、
それが1次リーグですね。
1次、はい、で、その時に、だから1位と4位、はい、で今度、決勝トーナメントでは、1位と4位がやる
ん
です
、うんうんうん、
で2位と3位がやって、それ勝った同士が決勝戦やるんですね。
で四国から1チーム出る
んですね。そうですね、
はい、
まあ、そういうあれなので、だから極端に言えば1位にならなくても、うん、チャンスは十分あると思う、当時の、まあ、エースの松井君、
うん、
松山大学田口君の後輩ですけど、
はい、
で彼が入ってきてね、彼がまあ、素晴らしい球を投げてたんで、
うん、
もうこれは今年はもう十分チャンスがあるなと、はあ、私はもう松井がおる間それをある程度頭に描いてましたんで、
うんうんうん、
いかに松井君を決勝まで要は予選リーグで見せないと。
なるほど、
はい、まあ、これは私なりに考えて、まあ、竹本コーチともお話したんですが、で松井君を JR さんと四国銀行さんの予選リーグに投げさせなかったんですよ。
うーん、戦略があったんですね、
まあ、これはもう、はい、ね、だけどこれはもう2勝2敗で、はいはい、十分だと、
うん、実際2勝2敗だった。
そうです。
その後2次リーグでは、 今度そのいわゆる企業チームである JR 四国とそれから四国銀行とこう破っていくわけですよね、
は
い、そうです
最初戦は四国銀行さん、
あしたは先に
完封よな、
そうです4-20
だから四国銀行さんも、ね、松井が完封したんですよ、で僕はねもう、まあ、明日は勝てるなという確信したのが夜の食事の時にね、で当時 の、 あの小池後援会長が来ていただいて、まあ、ホテルはまた食事がなかったんですよね、で前の居酒屋でみんなで、まあ、食事したんですが8時ですよ、時間も忘れるな、はい、8時、はい、8時ちょっと過ぎたんですよね、田淵君が僕のところにちょこちょこっと来てね、はい、監督もちょっとこれで上がりますと、ちょっと素振りしますからみんなが出ていてバッと振るよ、で僕はその時後援会長と一緒に食事してたんでね、はい、いやでその時に私思ったんです、あこれ明日社長多分勝てると思いますよと言うた記憶がありますね、
なるほどね、なんか本当にこうチームがうまくいってる時ってなんかそういうこうモードがありますよね、本当に
さっとケジがパッとパッと振りに行くわけです
よ、ね、
はい、あこれは勝てるなというなんとなく手応えがあの時に初めて生まれましたね、
そんな前夜のことも覚えてますかキャプテンは、
そうですね試合の記憶は本当に必死すぎてないんですけど、まあ、そういう、こう前夜とか、試合前とかのどういう感情だったか、
は
い
それはね、
ただ試合中は本当に必死で、試合中の記憶はもうほとんどないぐらいですけど、
で実際そう決勝戦が、はい、JR 四国ですか、
はい、そうですね、
でこれに勝利するわけですけど、これ何対何やったんですか、
4対0です、
ね、あこれも完封なんですか、
完封、松井君は2試合連続完封して、前回あのゲストでね先輩の金蔵さんが来られた時にお話したようにね、
はい、
松井君ももうヘトヘトなんですよ、
結局連投なわけですね、
そうそうそうそう、
でどっちも関東完封、すごい
でヘトヘトなんですけど、だから本人はもう勝ちたいから必死なわけですね、はい、でやっぱり力んで投げるんだけどボールが全部ね、だから力む分その分手元で変化するわけです
、出たこの前の金蔵さんの話と一緒ですね、
全く一緒なんです、
だから捉えたつもりがあれっていうちょっと
そうそうそう
ことになるんですね、
で龍一君もあの時聞いたな俺な、
はい、
キャッチャーあの松井どうや言ったら千田さん全然来てません、
全然来てなかったです、
ボールが全然来ないっていうこと、だから球威がないっていうこと、
はいはいはい、それが逆にまた、ね、打ちづらいボールになっちゃったって
龍一君あの時球威全然来てない言ったら我慢我慢それで我慢のよって
言われた、そうですね、はいはい、
とかそれも金藤選手の時の経験がちょっとあるから、これ打ち取れるかもっていうところですよね、そ
うそう、だからもう普通に行った方行ったら方がダメだと
思って、はあ、難しいですね野球って
それたまたまね金藤君の時はそうやったから、
はいはい、
その経験があったからね、
はい、
だからもう力むだけ力んで投げてくれたらなと思って
難しい、
そしたらもう球が全部落ちるんですよ、
はあ、
それにみんな引っかかるの、
うん、
あの本当チェンジアップみたいな、
ああそうですね、で優勝して予選突破ということですけども、
それでも東京ドーム決まったんです
よ、はい、その時のことはもちろん、
いやいやもう鮮烈に強烈に覚えてます私、
で最後スリーアウト取った時の、
そうそうそう、ほんでねこれね、はい、関さん普通はですよ、
はい、
甲子園出場高校生でも甲子園出場とかになると、うん、あのみんなが集まってわーわーやるじゃないですか、でバッテリーがまず抱き合うでしょ、
はいはいはいはい、
それがねで松井君と越智君、三振だったんですよ最後の、
おおもう素晴らしいじゃないですか、
だから普通の一番、はい、だけの絶好のロケーションですよ、ね、
はいはい、よくあるシーン、はい、
で松井は三振取ってガーッとこう手上げるわけですね、はい、落ち君は来ないんですよ、
は
あベース上でへたり込んで倒れた、
あその時の心境をちょっと大きかせ、
本音で言うと試合が終わってほしかったんです、あ、はいはい、まあ、そのプレッシャーもあるし、うん、どっちかっていうかもう本当に早く終わってほしかったんで、はい、もう終わった瞬間もうこう安心してホッとしたのが一番先に来たんで、
でもドアとか力も抜けち
ゃった、もう力抜けたんですよ、あ、勝ったやった嬉しいとかじゃなくて、あ終わったよかったって言って、はあ、
だからね来ないんですよ、
まあ、
でへたり込んどるわけですね、
うん、
そしてその後ですよ、そしてまたこう整列、当然あの試合勝ったから整列するわけですね、はい、そしたらその時僕はパッと、僕はもう監督ですから、はい、そんなにヘラヘラできませんから、うんうん、みんなうわーとか言ってこう並ばないから、お前整列とか言ってこう言うた時にね、一人選手が地面にこうもううつ伏せになってこうね、ワンワン泣いてるやつがいるわけです、一人、うんうんうん、その気持ちは分かるけど、早く立たへ、立たへ、並べとか言ってこう言うたわけですね、うん、で言うて並んで終わった後、でもうキャプテンですからですよ、はい、で田淵に、田淵あれお前誰やったんだよ、あの一人ね、あの並ばずにワンワン泣きよったんわ、言ったら誰ですかねとか言って田淵言うわけですよ、
はい、
なるあれなんかってこういう話をしてたらね、府警の皆さんとか応援団の方がビデオ撮っとったんで、ね、うん、で見たらね、田淵だ
ああそうなんですか、
本人がね田淵なんですよ、それが もううやーって泣きながら地面でね、わーわー言うのが自分に自分そういうことしたのあんま覚えてないわけ
あ、覚えてないですよそれ
そうですね
誰とそれ言うわけですよ
もうそれがさっきねあの試合中のことは本当覚えてないってさっき言ってましたけど
そうそうだからそれでうわーいうのをねその泣いてたのを自分じゃと思ってないわけです
よなるほどね、なんかもうそれだけでどれだけそのこの都市対抗に出るっていうことが
あの時はね本当そういうもんやったね
嬉し泣き初めてしましたよね人生で
ああ
みんな泣いてましたね
それと甲子園で出るんですよね
出ましたけど全
そう
でもなぜ泣きもしないです
あ
初めて泣きましたね嬉し泣きっていうのは、ね、あこれ嬉し泣きってこういうことなんや
は
あ俺あの時全然泣いてな
かった、ね、泣いてるの強かっとったんですよ
そうですよ ね, そうですよね
あのしっかりしないとっていう内原さんは、はい、その時は他のほとんどこあのコーチも含めて、うん、みんな泣いてました、
ね、僕は普段よく泣くんですよ僕
あのもう収録で何回かもすでに泣かれてるんで、
はい、だからあの時は全然泣かなかったですね、
はあすごいなんかすごいドラマチックな本当にシーンだったんですね
いやいやドラマなんかどうか分からない必死だったんですよね
とにかく、うん、必死でした
必死だったです、うん
さあというわけでね、都市対抗にこう出るまで話を今日はしてまいりましたけども、あのまた来週は田淵監督に
そうです、ね、
いよいよその都市対抗に向けての意気込み、はい、この辺の話をしっかり伺っていきたいと思います、はい、今週だけちょっとゲストでねあの出ていただきました越智隆一さん、はいはい、ありがとうございました
いやこちらこそありがとうございました
またこれからもまた遊びに来てください
あよろしくお願いします、はい、ありがとうございました
ありがとうございました
ありがとうございました
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス
第7回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス田淵哲也監督 OB でコーチの越智隆一さんをゲストにお迎えしての1回目でしたが皆さんいかがでしたでしょうかさあ千原さんいよいよ19日から都市対抗四国予選が、
はい、
徳島で始まります
いよいよですね、
はいはい、四国から1チームが都市対抗本戦に出場できるということなんですけどもまず19、20、21、27、28ここに1次予選がありまして
そうですそうです
この1予選そのシステムについて教えていただけますか、
は
い
これはあの四国5チームございますんでね、これが総当たりで1予選、うん、リーグ戦で戦います、
はい
はい、ですから私ども4チームと4試合やるということ
ですね、うん、そうです
ね、でその中で5チームですから1チームだけ最下位の1チームだけが1次予選敗退になるんですね
で勝ち残った4チームで、はい、トーナメントでやる
そうですその4チームは順位付けをしますんでね、これはいわゆる 勝率、
はいはいはい、
これはもう規定がありまして、
うん、
勝ったチームの勝率とかあとそこらで順位が決まります
あ、
はい、ですから、まあ、最下位にさえならなかったら、
うん
まあ、2次予選に進出できると、
うん
それで二次予選はですね、その予選リーグの1位と4位がまず戦って、はい、で2位と3位がやって、
うん、
で勝った同士で決勝戦と、
はい、二次は一発勝負ですもんね
もちろんそうです、
はい、
ですから全部でトータル6試合ですね都市対抗
だから同じチームと、まあ、1位2次合わせたら2回は戦うということですから
そういうことです
あれですねいろいろそのピッピッチャーをどう使っていくかみたいなところも戦略ですよね
これはね、本当にいろいろどう戦っていくか、うん、決勝のためにどうするかっていうのは ね多少そういう戦略的なものをね、うん、やっぱり考えていかないといけないとそれとやっぱり弱者が強者に勝つためにはね
企業チームね
もうこれはね、はい、じゃあ JR 四国さんや四国銀行と戦うためには、はいまあ、我々はどういう形で戦っていくかと、うん、今ある程度監督さんまあいろいろ考えておると思います
はい、
はい
さてこの一次予選なんですけどこれ観戦もできるんですかね
できますできます、はい、あの四国の場合ですね、予選リーグは一応無料になっておりますの で,
そうなんです、
ね、どなたでもあの観戦できます
はい、
はい
まあ、今回徳島ということなんで
そうです
詳しいそのプレイボール時間ですとか、
はい
会場に関しては松山フェニックスのホームページご覧いただければと思います、
はい、あと、まあ、新聞紙要等でも、うん、あの組み合わせ発表はあると思いますので、
はい
はい、一応今のところですね19日の金曜日ですねこれ13時から徳島野球クラブさんと対戦します、はい1日置いて21日ですね10時から四国銀行さんと対戦いたします、
はいはい、
これは両方ともあのナルトのオルナミン C 球場でございます、
はいはいはいですので、ね、ぜひ、ちょっと足を伸ばしてですね、
はい、
ぜひフェニックスの応援に行っていただきたいと思います
ぜひともまあ遠いんですけどね皆さんも大変だと思いますがもしなんとか皆さんの声でね、激励いただいて勝たせてやってください
お願いします、
はい、お願いいたします、
はい、それでは皆さんまた来週です
千原博士でした
ナビゲート FM 姫アナウンサー関千里でした
この番組はファンホームスタジオ高市健康成功設備工業白石商事四国名鉄運輸木戸工業金城加藤岩田の提供でお送りしました。